今日はイースターの礼拝にねようこそおいでくださいました。復活という、今日は、もうこれ以外ないですね。イエス・キリストがこの金曜日朝9時に十字架につけられました。その5日前、先週の日曜日にはエルサレムの人々はイエス・キリストを王様として迎え入れた、歓喜の声で迎え入れたんですけれども、祭司長や律法学者たちの策略もあり、なんとその5日後の金曜日にはイエス・キリストを救い主として王として迎え入れた人たちが十字架につけろと叫んで、罪のないイエス様を十字架に貼り付けにして殺してしまったわけですね。しかしそれは偶然の出来事や、また致し方なく起こったことではありませんでした。イエス・キリスト自身がすでに弟子たちに対して、私は祭司長や律法学者たちによって十字架につけられ殺されると予告をしておられたからですね。しかし同時に3日目によみがえるとさえ言われておられました。この朝イエス・キリストはよみがえられた。弟子たちは墓に行きましたけれども、その墓は空っぽでありました。このキリストの復活っていう出来事が、おそらく多くの人たちにとって一体それは私に何の関わりがあるんだろうか、そう思われていると思うんですね。その2000年前のパレスチナで起こった、仮にイエスという人が復活したとして、それが私にどういう関わりがあるのか、多くの人はそう思っているわけですけれども、しかしこのイエスの復活は全ての人類にとって、もちろん皆さん一人一人にとっても深く深く関わりのあることであるということを、この朝知っていただければ幸いです。全ての生物には死が訪れます。人間も同じように死を迎え入れなければなりません。科学的に、あるいは生物学的に、死というものは全ての人に同じように訪れます。しかし死に対する考え方は人それぞれです。同じ死を迎えるんだけれども、その死をどう受け止め、どう理解しているかっていうことは、世界中の人たちで皆違っていると思います。少しずつ違うんじゃないかと思うんですね。大きく分けて3つあると思います、死に対する考え方。一つは死んだら終わりなんだ、死は全ての終わり、私という存在も死をもって終わるんだ、いわゆる唯物論の考えに立つ人たちは皆こう思っています。実は進化論というのは唯物論が土台にあるんですけれども、私たちは進化論、多くの日本人は進化論を信じていますけれども、実は唯物論者ではないんですね。その辺が面白いところですけれども、いずれにしても死んだら全ては終わってしまうんだ、そう考えている人がいるでしょう。あるいは分からないという人がいると思います。あるいは考えたくない、考えないということはないと思うんですけども、考えたくない、分からない、日本人の多くはおそらくこの真ん中でしょうかね。分からない、死というものが私にとってどういう意味を持っているのかよく分からない。もう一つは死は終わりではない、むしろ始まりなんだという考え方、 いわゆる死後の世界、死後の命というものがあって、この肉体の死はその次の死に向かう入り口なんだ。おそらくこの3つの考え方があると思うんですね。でもこの死に対する考え方は実はそのまま生き方を決めています。生き方に影響を与えていると思います。死んだら終わりなんだ、死んだら全てが終わりなんだと思っている人はそうは言いながらも死を遠ざけます。というかできるだけ死にたくない。この生きている間が全てですから死を迎え入れたくはない。どうやれば長生きをし元気で長生きができるかということを一生懸命に追求します。昔からいわゆる為政者と呼ばれる人たちはどうすれば死なずにいられるのかということを考えていろんなことをやってきました。死んだら終わりだと思っている人は死を遠ざけますけれども、同時にもう生きている間のこの世の幸せが全てですから、どうすればこの世で幸せを手に入れられるか、少しでもいい思いをし少しでも豊かになり少しでも自分の夢が実現できるか、そのことを考えています。死んだら終わりですから。でも死に対してよくわからないと思っている人はどうかというと死を恐れます。よくわからないから、何があるかわかりませんから、恐れて不安に思う。当然、死ぬということについて考えなければならないけれども、できるだけそのリストの後ろの方に置いておこうとする。そして死に対してよくわからないと思っている人はとりあえずみんなと同じように生きていこうとします。とりあえずみんなよくわからないから、私もよくわからない人なので、みんなと同じように、生きていこう、とします。みんなと同じようにしておけば結果もみんなと同じだからそんなに怖くないと思ってる。死は終わりではないと思ってる人はどうかというと、死への不安がないとは言いませんが少ないんですね。死は終わりではないので死に対する不安が少ないし、むしろ死んだ後のことを考えて生きていきます。この肉体の命は限りがあって終わりがある。でもその後に終わりのない命があるならば、その終わりのない命に向かって今この限りある命をどう生きていくかっていう、そういう考え方になりますね。これが死に対する考え方と生き方の違いだと思います。皆さんはこのどれに当てはまるでしょうか。イエス・キリストの弟子たちも実はキリストと共におりましたけれども、この3つの考え方を時間とともに経験していきました。キリストが元気でさまざまな奇跡を行ったり病人を癒したりして、それこそ当時のスターのようになった時には、彼らはイエス様によってこの世の幸せをつかもうとしました。どう、誰が一番この弟子の中で偉いか、イエス様は必ず王様になるから、その次の位につくのは誰なのか、そんなことばかり話し合って争っていました。しかしあれよあれよという間に彼らの師であるイエス様が十字架につけられて、なんと死んでしまった、殺されてしまうんですね。弟子たちはそれを見て怖くなりました。自分も同じ運命になるんじゃないか、そして逃げていきました。みんなと一緒に逃げていきました。でもその死を恐れみんなと一緒に逃げていった、みんなで逃げていった弟子たちがその後大きく変化するんですね。復活のイエス・キリストに出会った 彼らは死を恐れず、この世の幸せやこの世の地位や名誉に全くこだわらなくなりました。死は終わりではないということに彼らは気づいたからです。そのことによって彼らの生き方が変わりました。彼らは死を経験したわけではありませんけれども、目の前にいる彼らの死であるイエス・キリストの生と死と復活を目撃して、彼らの死に対する考え方が変わり、生き方に対する考え方が変わりました。イエス・キリストがよみがえった後、彼らはいろんなことを思い出しました。例えば彼らが幼い時から親しんでいた旧約聖書の中にこういう言葉があるということを思い出しました。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見せず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。これはダビデが作った詩編でありますけれども、イエス・キリストがよみがえった後、弟子の年長者であったペトロは、この言葉がイエス様の上に成就しましたと宣言しました。これはダビデ自身が願ったことだったんですね。あなたの慈しみに生きるもの、神の慈しみに寄りすがって生きるならば、きっとその魂が、黄泉というのは死者が行くであろうと思われていたところですけれども、そこに捨てられ見捨てられ忘れ去られることは決してない、きっと神がそこから呼び返してくださるとダビデは信じた、そう願ったんですね。でも実際にそのことが起こるとは誰も思っていませんでしたが、目の前でこの言葉が実現したとペトロは宣言しました。そして彼らは旧約聖書に書いてある言葉は古い昔の話ではないんだと、ここに書いてあることは皆イエス・キリストについて書いてあることなんだ、ここに書いてあることは皆イエス・キリストに成就するんだということで調べ始めて、たくさんのことを学びました。そして彼らはもう一つのことを思い出しました。彼らと一緒にいるときにイエス様が言われたお言葉です。それまではイエス様の言葉を聞いてはいたけれども、あまり多分重要に思っていなかった。でもイエス・キリストが死によみがえられたときに、ああ私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きると言われたよなという言葉を思い出しました。イエス様は確かに死なれた、でも確かに言われた通りよみがえられた、復活された、そして私を信じる者は同じようになるんだと約束しておられたなということに気づいたんですね。そうなんだ、あの十字架と復活はナザレのイエスに起こったことだけれども、そのことを信じる者はイエス様に起こったことが同じように起こるんだ。つまりイエス・キリストの復活が私にも関係あることなんだということに気づいたんですね。イエス様はそう約束しておられましたから。その時からイエス・キリストの弟子たちは新しい確信を持って生き始め、またこの確信を世界中に語り伝えるようになりました。それがこのキリスト教の始まりです。この教会の大元はそこにあるんですね。イエス・キリストが復活されたから2000年時間が経ち、地球の裏側のこの日本の広島ですけれども、私たちがこうしてイエス・キリストの復活を喜んでいるわけです。彼らが手にした確信は何かというと、死は終わりではないという確信です。死は終わりではない、死んだら全てが終わるんだ、そう思っていた彼ら、死を恐れていた彼ら、死を遠ざけていた彼ら、 でも確かにイエス・キリストはよみがえった。しかも以前のような姿ではない。もはや死が支配しない体を持ってよみがえられた。そして彼らが見ている前で天にお帰りになった。あのように私もなるんだということを彼らは確信しました。そしてイエス様は私たちのために死んで復活されたんだということを知りました。策略によって殺された哀れな人ではない。彼が死んでくださったことによって私たちの罪が全て許されて、彼がよみがえられたことによって私たちも復活するんだというこの確信を得ました。そしてそれだけではありません。復活されたイエス様は世の終わりまでいつも共にいてくださるという確信を得ました。目には見えないけれども、いや目には見えないからこそ、どこにいてもいつでも復活のキリストが私たちと共にいて助けてくださる、導いてくださる、慰めてくださる、もうこれ以上の助けはありません。どこでどんな目に遭おうと、死のとこにあろうと、あのイエス様と共に十字架につけられた死刑囚でさえ私と共にパラダイスにいると約束されました。そして彼らがもう一つ重要な確信を得ました。聖書の約束、イエス様の教えは真実であり、この教えに従って生きていけばいいんだ、人生最高の教科書がここにあるんだということに彼らは気づき、この確信を得たんです。皆さん、最初に少しお話ししましたが、イエス・キリストの復活は皆さんとどういう関係があることなんでしょうか。遠い昔の不思議な出来事なのか、いや私にとって大切な、いや私の命を、私の人生をそこに置く私の原点なんだと、そう確信しておられるでしょうか。もしあなたが死んだら全ては終わりなのか、いやそのことはよくわからないんだと思っておられたら、イエス・キリストの復活の命にかけてください。そしてイエス様に祈ってください。間違いなくイエス・キリストは目には見えませんが、約束の通りあなたと共にいてくださいます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、この朝皆さんと共にイエス様の復活をお祝いすることができて感謝をいたします。イエス様は確かに死なれましたが、しかし確かによみがえられて、今は目には見えませんが、この罪汚れた私たちの心の真ん中にいてくださって、世の終わりまで、いや永遠に変わることなく私たちと共にいてくださいますから感謝をいたします。死を遠ざけ、死を恐れ、不安を抱いている方があるならば、どうぞ今その方の心の扉をノックしてください。そして心を開いて、永遠の命の与え主であるイエス様を受け入れることができるようにお助けください。今この世界は死が支配しています。暴力が支配しています。なんと恐ろしい世界でしょうか。しかし最高の勝利は相手を殺すものではありません。殺されたとしても何も恐れることのないものです。神様、私たちがこの短い人生、この短い命にこだわって、ただこの命で幸せを得ようと悪せきする、そんなちっぽけな生き方ではなくて、永遠の命を仰ぎ憧れ、この地上でどんなに辛い目に遭おうと苦しい目に遭おうと、やがてイエス様にお会いするその時を願って、希望を持って歩む人生を全ての人が歩み出すことができますように。 イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。では皆さんご起立ください。最後に復活の賛美をして終わりましょう。仰ぎ濃い願わくは我らの主よみがえられた御子イエス・キリストの苦しき恵み、そして御子をさえ惜しまず与えてくださり御子をよみがえらせた父なる神の豊かなる愛、そして今私たちと共なり慰めを与えてくださる聖霊なる神の親しき交わりが一度の上に豊かに、そして永遠にありますように。アーメン。イースターおめでとうございます。